本日私たちにくださる神様の御言葉は、ルカの福音書20章19節から26節です。律法学者、祭司長たちはイエスが自分たちを指してこの例えを話されたと気づいたので、この際イエスに手をかけて捕らえようとしたが、やはり民衆を恐れた。さて、機会を狙っていた彼らは義人を装った間者を送り、イエスの言葉を取り上げて総督の支配と権威にイエスを引き渡そうと図った。その間者たちはイエスに質問していった。先生、私たちはあなたがお話になりお応じになることは正しく、またあなたは分け隔てなどせず真理に基づいて神の道を教えておられることを知っています。ところで、私たちがカイザルに税金を納めることは律法にかなっていることでしょうか、かなっていないことでしょうか。イエスはその企みを見抜いて彼らに言われた。デナリ銀貨を私に見せなさい。これは誰の肖像ですか、誰の銘ですか。彼らはカイザルのですと言った。すると彼らに言われた。では、カイザルのものはカイザルに返しなさい。そして、神のものは神に返しなさい。彼らは群衆の前でイエスの言葉尻をつかむことができず、お答えに驚嘆して黙ってしまった。アーメン。イエス様は交渉外で最後の杉越の祭りを迎え、エルサレムに入られました。そして宮に入って売り買いする者たちを追い出し、彼らに言われました。私の家は祈りの家と呼ばれると書いてある。それなのにあなた方はそれを強盗の巣にしているということが、その姿を見ていた祭司長、律法学者たちと民の指導者たちはイエス様を捕らえ殺そうと相談しましたが、イエス様の教えを傾聴し、その教えに驚き、預言者と認めていた群衆を恐れたからです。また、ある日のことです。イエス様が宮の中で教えられているおられると、祭司長、律法学者、長老たちがイエス様のところにやってきて、何の権威によってこれらのことをしておられるのですか、誰があなたにこれらのことをする権威を授けたのですかと言いました。そこでイエス様は彼らに、ヨハネのバプテスマは天から来たのです、人から出たのですか、答えなさいと質問を返しました。人々は、バプテスマのヨハネは確かに預言者であり、神の御教えを述べ伝えた後殉教されたと思っていました。そしてヨハネは洗礼を授けながら、自分の後に自分に勝る方が来られることを証ししました。バプテスマのヨハネを認めることはイエス様を認めることとなり、ヨハネを否定することは、つまり神様を否定することになる。そこで彼らはイエス様に、分かりませんと答えました。そこでイエス様は彼らに、私も何の権威によってこれらのことをするのか、あなた方に話すまいと言われました。それからイエス様は、ブドウ園の例え、より正確にはブドウ園の主人をその息子の例えを用いて彼らに話し始められました。本箇所は前に2週にわたり詳しく見てきました。宗教指導者たちはこの例え話が自分たちを指して語られたことに気づいたので、イエス様を捕らえようとしましたが、やはり群衆を恐れ立ち去りました。その後も宗教指導者たちはイエス様に何か言わせて罠に陥れようとしていました。20節がこのように証ししています。さて、機会を狙っていた彼らは義人を装った間者を送り、イエス様の言葉を取り上げて総督の支配と権威にイエス様を引き渡そうと図った。宗教指導者たちはイエス様を引き渡そうと狙っていました。狙うの単語の辞典的な意味には、他の人が見ていないところに隠れ手に入れようとするものを伺うの意味があります。 この単語は戦争や狩りなどで主に使われました。古代戦争では敵軍が必ず通る谷の陰にうずもれ隠れ、敵軍がそこを通るときに石を転がし落としたり、矢を放ち敵軍を殲滅させたりしました。攻めるに最も適したところに敵軍が通りかかるその瞬間まで集中して見ていることが狙うです。子供の時、親戚の家に遊びに行った時のことです。ウサギを捕らえるために罠を仕掛けるのを見たことがあります。親戚の人は適当に罠をかけるのではなく、ウサギの足跡を見つけ、足跡を見つけ、ウサギの通り道に罠を仕掛けていました。そして翌日、罠の回収に出かけていきました。その罠やイノシシの捕獲器を仕掛け、そこに獲物がかかるかを少し離れたところで気づかれないように身を木と木の間に隠して見ていることが狙うです。つまり宗教指導者たちはイエス様を敵軍や狩りの対象と思っていたのです。しかし宗教指導者たちはイエス様の教えや行動からは言いがかりをつけられないと思い、今度はローマ政府の力を借りてイエス様を陥れようとしました。宗教指導者たちが送り込んだ患者は自分は正直で善良なもののように装って、まことに苦悩と葛藤の中で解決策が得られないがゆえにイエス様に質問をしているかのように偽りました。彼らは心にないお世辞を並べながらイエス様に質問していました。21節がこのように明かししています。その患者たちはイエスに質問していった。先生、私たちはあなたがお話になり、そのお教えになることは正しく、またあなたは分け隔てなどせず真理に基づいて神の道を教えておられることを知っています。実は患者が言っていることは一つも間違っていません。イエス様は常に神様の真理を正しく教えられ、外見で人を判断されたこともありません。社会的な立場に関係なく、立場の弱い人も高位な人も共に慰めてくださいました。イエス様は5回も結婚を繰り返しながらも温かい家庭が築けず、人々の目を避け、水汲みに井戸に行くときは誰もいない真昼の時を選ばざるを得なかったサマリアの女も、サンヘドリンのメンバーであり大金持ちで社会的に高位の立場にあったニコデオをも受け入れてくださいました。実際イエス様の12人の弟子たち一人一人を見ると、親密に交わることは到底かなわない人々の集まりでした。貧しく単純で学識も乏しい漁師のペテロ、賢く洗練されたイスカリオテのユダ、お金持ちではあるがローマの主税人であったため人々から侮られたマタイ、あざけられたマタイ、マタイのような主税吏を見れば暴行を加えるだけではなく暗殺までをもためらわなかった熱心党員もシモンもいました。イエス様は諦めた人生、除外された人生などはありませんでした。イエス様は私たちの名刺に書かれた会社の名前や肩書きや私たちの所有の多さではなく、私たちの内面を見ておられます。患者たちはイエス様の前に出てきてお世辞を並べた後、自分たちの本性をあらわにし質問を投げます。22節です。ところで私たちがカイザルに税金を納めることは立法にかなっていることでしょうか、かなっていないことでしょうか。一般的に税金は大きく2種類、直接税と間接税に分けられます。直接税は納税の義務がある人と実際の納税者が一致する場合で、所得税、法人税、相続税などになります。間接税は納税の義務がある人と税金を納める人が 一致しない付加価値税や交通税などがその代表的な税金といえます。このように税金を直接税と間接税に分けるのは所得の不均等を改善し適切に課税を行うためです。本部においての税は人頭税に代表される直接税を指します。当時のローマ帝国が植民地に属する人々の中で14から65歳の男性と12から65歳の女性に対して1年に1デナリオンを人頭税として付加していて、この税金はローマ帝国の植民地の人口調査と効果的な管理を目的に作られたものでした。当時人頭税はローマ皇帝の像が彫られたローマ貨幣のデナリオンで納めるように定められていました。そのためイスラエルの民からはローマ皇帝を崇拝することに等しいと思われ激しく反発していました。特に律法を忠実に守ろうとしていたユダ人たちの激しい反発は言うまでもありませんでした。もちろんローマ帝国からは納税を拒むことはローマ政府に対する反抗であるとみなされ厳しく処罰しました。それでイエス様は患者たちからの質問にカイザルに税を納めなさいと答えた場合、イスラエルに対して反民族主義者、反律法主義者とみなされるだけではなく、ローマ帝国のような異邦国に屈服したことになり、よってイエス様があれほど切実に伝えられた神の国がローマ帝国に比べ何の力も発揮できない徹底的に無力な国になってしまうことでした。まだそのように語られるイエス様ご自身、神様がお送りになったお方になれないことを証明することに等しいことでした。反対にカイザルに税を納めるのは正しくないと答えれば、ローマ帝国に対して反国家的な犯罪者となり、ローマ帝国の軍人たちに連れて行かれ拷問を受け投獄されるか処刑されるに違いなかったからです。それなのでこの質問はどのように答えた場合も罠にかかるようになるしかない、実に巧妙なものでした。しかしこの質問に対するイエス様の反応はこのようでした。23節24節がこのように明かししています。イエスはその企みを見抜いて彼らに言われた。デナリ銀貨を私に見せなさい。これは誰の肖像ですか、誰の名ですか。彼らはカイザルと言った。本文の関係がマタイの福音書では悪意と記録され、マルコの福音書では偽装と記されています。それで関係は2つの福音書を合わせた意味、悪質な偽装と言えます。イエス様は人の中心を見られる方です。彼らの外面と内面の違いを知らないはずがありませんでした。そしてイエス様はデナリ銀貨を見せなさいと言われます。当時のデナリ銀貨の表面にはティベリウス皇帝の顔とティベリウス・カイザル神君アウグストゥスの息子にして皇帝と刻まれ、裏面にはオリーブの枝を握っているリビア、リビアは平和の女神に崇められた皇帝の母の果てしたが、その肖像とともに最高の祭司長の文句が刻まれていました。イエス様は彼らにデナリ銀貨1枚を持ってこさせ、そこに誰の肖像が刻まれているかを尋ねました。彼らはカイザルと答えました。この場面を私たちはあまり気に留めることなく過ごせますが、イエス様は患者たちと彼らを送り込んだ宗教指導者たち、祭司長たちと律法学者たちの偽善と二重性を告発されているのです。1デナリオンは当時1日の労賃に相当します。現在韓国の建設労働者の平均日当は 16万5千ウォンだそうです。今財布にこれくらいの現金をお持ちの方はそれほどいないでしょう。クレジットカードがあり現金を持ち歩く必要はないでしょうと答える方もいるかもしれません。ではクレジットカードを使わなかった時代にはこれほどの現金を持ち歩いていたでしょうか。その時代でも日当をそのまま財布に入れて持ち歩いていた方は少数であったでしょう。ほとんどの人は貧しくこれほどの代金を財布に入れることはできなかったことでしょう。2000年前であっても状況はさほど違わないはずです。イエス様が1デナリオンを見せなさいと言われた時、それをすぐに見せられたのは彼らの財布の中に1デナリオンがあったからです。そしてデナリ銀貨が彼らの財布になったあったことは彼らがいつもその銀貨を持ち歩きながら使っていたことを意味します。もしローマ帝国ティベリウスの肖像が刻まれた銀貨を人頭税で納めることが偶像崇拝になり立法に逆らうことと認識していたのであれば、彼らは当然ながらそのデナリ銀貨を使ってはなりませんでした。私たちが物々交換で生計を立て交換できなければ貧しく暮らし、それもできなければ飢え死にするとしてもその銀貨は使いませんと言わなければなりません。そうであれば私たちがカイザルに税を納めるが正しくないと思いますが、あなたはどのように思われますかと質問すべきでした。反対にローマ皇帝ティベリウスの肖像が刻まれた銀貨を人頭税で納めるのが国民の義務で立法にも触れないと考えたならば、私たちがカイザルに税を納めることは正しいですか、正しくないですかと質問するまでもありません。私たちがカイザルに税を納めるのが正しいと思いますが、あなたはどのように思われますかと質問すればよいのです。つまり彼らがデナリ銀貨を持ち歩いていたことそのものがイエス様へ提起した質問はすでに有効ではない、全く意味を持たないものであることを表しています。人々の答えを聞かれたイエス様のお言葉です。25節はこのように明かししています。すると彼らに言われた。ではカイザルのものはカイザルに返しなさい、そして神のものは神に返しなさい。イエス様は国家に対する義務と神様に対する義務2つを共に行うようにと教えられます。特に返しなさいと使われた動詞はヘブライ語で返す、借りているものを返すの意味です。つまりカイザルに返すものはカイザルに、神様に返すものは神様に返しなさいの意味になります。イエス様の答えに対する患者たちの反応は以下のようでした。26節です。彼らは群衆の前でイエスのことは義理をつかむことができず、お答えに驚嘆してしまった。患者たちの反応を他の言葉で表すと有効無限です。特に驚嘆したの動詞は主に奇跡のような出来事を目撃した人々の反応を表現するときに使われる単語です。例えば主の使いからイエス様の誕生の知らせを聞いた羊飼いたちが飼い場桶に寝ておられる巫女を見つけて、その幼子について告げられたことについて人々に知らせたとき、それを聞いた人たちは羊飼いの話 たことに驚きました。また口の聞けない人から悪霊を追い出したら、その人が話せるようになりました。それを見た人々は非常に驚きました。そしてイエス様のお墓に行った女たちからイエス様がよみがえられた知らせを聞いたペテロは走ってお墓へ行き、かがんで覗き込みましたところ、イエス様はいなく、麻袋だけが、雨布だけがあったので、その出来事に驚きました。このようにイエス様の知恵に満ちたお答えは、患者たちにとってはまるで奇跡を経験したような衝撃を与えたため、彼らは言葉尻を捉えることができず、有効無言するしかありませんでした。私は1992年7月より教育伝道師の仕事を始めました。当時は毎月3週目の主日礼拝後、専任の牧師先生から封筒に入れられた巻き水の費用を頂戴しました。初の巻き水の費用をいただいた時、封筒から小銭の音がしました。恥ずかしい話ですが、私の記憶が正しければ、巻き水の費用、生活費22万5000ウォンから税金1570ウォンを除いた金額でした。その後現在に至るまで所得税を払い続けています。もちろん本教会の教職者皆さんは所得税を納付しています。これは国民としての正しい義務であるからです。また教会で物品を購入する場合や工事をする場合も必ず税金計算書を発行します。それは教会がこの国に属している機関としての義務であり、正しい姿勢であるからです。また私は10分の1の献金をはじめ、その他の献金も捧げます。それは神様の国の民として神様に仕えることと、私あるすべてのものが神様のものであると告白することであるからです。イエス様を攻撃する人たちはカイザルと神様の中で何かを二者択一しなければならないかを質問しました。しかしイエス様は二者択一ではなく二者択二だと答えられます。危機を逃れるための臨機応変に答弁されたわけではなく、国家と神様に対してクリスチャンが取るべき正しい態度であるからです。そして世にあるあらゆる権力は全て神様からその起源を発しています。これについてはローマ人への手紙13章1節から何節でこのように教えています。人は皆上に立つ権威に従うべきです。神によらない権威はなく、存在している権威は全て神によって立てられたものです。したがって権威に逆らっている人は神の定めに背いているのです。背いた人は自分の身に裁きを招きます。支配者を恐ろしいと思うのは良い行いをする時ではなく悪を行う時です。権威を恐れたくないと思うなら善を行いなさい。そうすれば支配者から褒められます。それは彼があなたに益を与えるための神のしもべだからです。しかしもしあなたが悪を行うなら恐れなければなりません。彼は無意味に剣を帯びてはいないからです。彼は神のしもべであって、悪を行う人には怒りを持って報います。ですからただ怒りが恐ろしいからだけでなく、良心のためにも従うべきです。同じ理由であなた方は貢ぎを納めるのです。彼らはいつもその務めに励んでいる神のしもべなのです。あなた方は誰にでも義務を果たしなさい。貢ぎを納めなければならない人には貢ぎを納め、税を納めなければならない人には税を納め、恐れなければならない人を恐れ、敬わなければならない人を敬いなさい。当時イスラエルに住んでいた人々はローマ政府に対して強い反感を持っていました。中には極端な行動をためらわない人たちもいました。 彼らはローマ皇帝を自分たちの指導者と認めず、ローマ政府に税金を納めることも拒みました。パウロが手紙を書き送ったローマ教会の信徒たちのほとんどはユダヤ人でした。イスラエルとローマの関係によって彼らはどのような態度を取れば神様に喜ばれるだろうかと混乱していて、どちらにもつかずとても微妙な立場に置かれていました。そのような状況にあった彼らにパウロはこのような手紙を書きました。国家が必要である以上、国家に対して民がすべき義務と責任があると語りました。すべてのクリスチャンは二重国籍を持っています。一つは天の国の市民権であり、もう一つは地においての市民権です。人は皆上に立つ権威に従うべきです。これが大原則です。私たちが政府に従順であるべき三つの理由があります。一つ、存在している権威はすべて神によって建てられたものであるからです。もちろん本文の御言葉は過去の数多くの独裁者たちによって数え切れないほど乱用されてきました。そしてある王、ある大統領は神様が立てていないものではと思う時もあります。しかし神様は悪い指導者の悪いところを通じてイスラエルの子孫の出エジプトの歴史を成し遂げられ、イスカリオテのユダの貪欲な心を通じてイエス・キリストの十字架の贖いを完成されました。正しく有能な指導者、謙遜な指導者、国を速やかに作っていく指導者は誰からも尊敬されます。しかし不正で無能で傲慢で国家を不実にしてしまう指導者に対しては神様が立てられたと認めたくないものです。しかしながら神様によらない、神様のご存じない権威はありません。パウロがローマ人への手紙を書いた時のローマ皇帝はネロでありました。彼はキリスト教迫害の象徴的な人物です。彼によって数えきれないほどのクリスチャンたちの財産が、命が失われました。これ以上地上では耐え忍ぶことができず、彼らは迫害から逃れるためカタコンベに入り、代々250年もの間地下での生活を余儀なくされました。それにもかかわらずパウロは上に立つ権威を尊重するようにと語りました。良き指導者に見える人であろうが、そうは見えない指導者であっても、その権威は神様によると認めることが正しい信仰の態度です。二つ目の理由は、国家の秩序を保つために上に立つ権威に従わなければなりません。もし国家がなく法律もない場合、この世は弱肉強食の法則のみが存在することでしょう。いかに悪い政府であっても無政府よりはマシで、悪法も無法よりはマシと言えます。法は従わない人たちにとっては不便なものですが、従う人たちにとってはむしろ保護網になります。非常に真面目な人を例えるとき、法がなくても良い人と言います。しかしそのような人たちのためにむしろ法律は必要です。法律をもって善良な彼らを守ってあげなければなりません。ある意味法がなくても良い人は悪人です。彼らは法律があってもなくても守らないからです。三つ目の理由は、国民の義務であるため私たちは上に立つ権威に従わなければなりません。 私たちは皆国家に借りがあります。もし国家がなく、治安、教育、医療、交通、通信、生産と分配などを全て解決するとしたら、担い切れる人はほぼいません。国家が、国民が納めた税金を集め、基本的なインフラを構築したおかげで、国民は無料で、まだ少ない費用で恩恵を受けられるのです。ですから納税することは義務であり、幸せなことなのです。他の人より多く税金を納められることは、むしろ神様の恵みです。もちろん課税は合理的でなければなりません。パウロはこの手紙を書きながら、支配者が正しく統治すればと前提条件などはつけていません。また国が平安であればなどの条件もつけていません。神様の命令であると書き記しています。特に公職に勤めている兄弟姉妹は、国家の上に神様がおられることを忘れてはなりません。神様がこの国を直接王様にならず、大統領をはじめ多くの人々を公職に就かせました。その中の一人が自分であることを肝に銘じなければなりません。そして神様の心を持って人々を治め支えるべきです。そして公正であり、両極化を煽る政策や人々の勤勉さを失わせるような政策ではなく、誠実に働きながら当然の権利が営める国になるように、正しい道を歩むことです。私たちは皆この世で生き、他の人の権威のもとにいたり、私たちの影響下に他の人が置かれたりもします。両親は子供にとって権威を持つ存在となり、職場では上司が部下にとって権威を持ちます。神様が私たちをその地位に就かせてくださったのは、その場で神様を表す役割を果たしなさいという使命をいただいたことになります。もし自分の権威を乱用し、他の人を抑圧するのであれば、神様の裁きを受けることでしょう。子供たちは両親の権威のもとに、部下は上司の権威のもとにあります。神様は私たちにそれぞれの立場で正しく使えることを命じられました。私たちが神様に使えるものか否かは、人々に使える時に現れます。つまり私たちは、あの人は両親と職場であれほど誠実に使えているところを見ると、きっと神様にも真実に誠実に使えているに違いないと称賛されるものでなければなりません。私たちは皆自分の罪過と罪との間にの中に死んでいたものでありましたが、憐れみ豊かな神様は私たちを愛してくださり、永遠の贖罪を与えてくださり、この地でこの国の国民として生かしてくださいました。イエス・キリストの贖いによって罪と死の原理から解放された私たちは、返しきれないほどの恵みの借りがあります。またこの国に対しても借りがあります。国家が代わりに担ってくれた多くのことの恩恵を受けています。私たちはその全てを自分たちで賄うとした場合、私たちが受けられる恩恵は 1% にも満たないことでしょう。国家から受ける恩恵に対しても借りがあります。そうであるならば、私たちは神様の子供として、また国民として、神様のものは神様に返し、カイザルのものはカイザルに借りを返さなければならない人たちです。私たちがそれぞれの生活の場において、日々霊と誠による礼拝者として歩みながら、返すべき恵みの光、恩恵の借りを返していく人になれば、 私たちは神様の歴史の通路、神様を表す継承、アイコンとなることでしょう。お祈りいたしましょう。愛する天のお父様、カイザルに借りたものはカイザルに返し、神様に借りたものは神様に返しなさいと御言葉で教えられました。すでに国から多くの恩恵を受けました。私たち皆が国への義務と責任を全うするように私たちを導いてください。私たちの上に立つ権威に従順であることか、神様が従順、神様に従順に従うことを表すことにつながりますようによろしくお願いします。また私たちの権威のもとにいる人々に対して神様の代理人として、不義の器として罪に捧げることなく、義の器として命のチャンネルになりますように祈ります。特に公職についている兄弟姉妹たちを公平に人を立てる政策の通路とならせてください。また私たちは神様に永遠に返しても返しきれない恵みを受けています。私たちの人生が神様を敬い、神様から受けた恵みを人々に返しながら、神様の恵みと歴史の通路となりますように祈ります。私たちが私たちの生活の場で毎日霊と誠による礼拝者としての歩みができ、神様への恩恵を返すことで私たちの社会とこの時代を清くし明るくする神様の民となりますようにお助けください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。